皆様こんにちは。今日は同じくマタイの6章25節以降、日曜学校のカリクラムに関連したつもりではなかったんですけども、また別の視点から見ていきたいと思います。6章の25節から34節を拝読して交互にお読みしましょうね。そして祈って御言葉を伺いましょう。マタイの福音書6章の25節から34節です。新約聖書の10ページの下の段からです。交互にお読みいたしましょう。マタイの福音書6章25節から34節。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。天の父様、改めて私たちの歩みをあなたの御心にかなったものとして整えさせてください。御言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのテーマは信仰による素直な生き方、信仰による素直な生き方です。この数年間の感染症でだいぶ私たちの生活がややこしくなってきたかと思います。これまでもいろんなことに心遣わなければいけない状況だったんですけども、さらに感染症のことに心遣わなければいけないということが数年間続いてきて、私たちの様々な活動や関わりに今なお影を落としているのではないでしょうか。無理して働かなくていいという点では、よかったかもしれませんけれども、人と関わるときに、今までは自分を通して、感染症を広げてしまわないか、あるいは、感染症にかかって、しまったら、予定したことが、予定通りにいかないということが あるんじゃないか、まあ、そういうことを心配しなければいけないことがもう当たり前となって今に至っています。今なお感染症がというニュースが広がっており、ニュースには必ず出る、新聞には必ず出るという状況です。イエス様の時代どうだったかなと、もちろん感染症はあったんですけども、イエス様はここに人に会おうか会うまいか、病がうつるかうつらないか心配しなくてよいとは書いてないんですね。当時はそこまで気にしてなかったかと思います。今は、自分の命や健康に心配をするだけでなく、自分の不健康が他の人の健康や命を損なう危険があるということを心配している時代かと思います。特にご高齢の方、基礎疾患のある方の命を危険にさらす、また危険にさらされる、そういう不安がいろんな活動に心配や恐れをもたらしています。改めて私たちは命が神にあることを野の花や空の鳥を見て思い起こして、また、何を着るか何を食べるか心配せず、神様に喜ばれることを一番に求めて、そして明日のことを思い煩わずに、主に必要を満たして今日精一杯生きる、このことを、確かに していく必要があるかと思います。もちろん不用意に関わってですね、人を不安に陥れるようではいけないかと思いますけども、少なくとも自分自身に関する限りは、神様が守ってくださる、人が生きる死ぬ、それを決めるのは神様である、私ではないということを覚えて、主に信頼して精一杯生きられる信仰を呼び覚ましたいと願っております。まず第一に覚えたいことは、思い煩いに対する勝利です。25節をもう一度拝読いたします。マタイ6章25節、ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。当時は食べ物についてあまり何を食べるかという心配よりも、食べられるだろうかという心配の方が大きかったように思います。昔は、あるいは、戦中戦後はそういう時代だったかと思います。何が、健康にいいか悪いか以前に、空腹を満たすために、食べ物を得ることが精一杯だった時代です。私が言うとあなたが言うかと言われるかもしれませんけれども、もっと苦労された、暮らし姉妹がいらっしゃいます。この三条の説教は、 イエス様が築こうとする神の国のあり方、また神の国の民がどう生きるかということを宣言している、イエス様の建国宣言のようなものですけれども、その全体像を振り返ってから細かく見ていきたいと思います。イエス様は冒頭で何が幸せかということを心の貧しいものは幸いですと始まってもう一度捉え直しています。また昔の人はこう教えているけども私はこう言うと告げて行いを整えて神の義を得ようとしてきた律法主義を超えたところに神様の国があることを宣言されました。当時の教師たちは地上で何を行うか行わないかということばかり気にして神様と共に生きる命を窒息させてしまうような状況に置かれていたからです。そして地上の宝ではなく天の宝を求めるようにと、地上の宝にとらわれたら天の宝を蓄えることができなくなってしまうと、教えられました。そしてこの六章の部分では神様がこの地上においても私たちの生活を守っておられるということを覚えること、こうして主に信頼して主に喜ばれることを第一に追い求めるようにと教えています。そして神の前に喜ばれて生きる、このことを邪魔するものがあります。地上の生活のことに捉えられてしまったら、ちょうど地上の富を追求したら天の富が得られないように、地上の生活にとらわれたら誠の命を、誠の幸いな神に喜ばれる命を損じてしまう、損なってしまうと教えられています。特にこの25節以降、重い患いが命を損なうと教えているのです。25節の冒頭で何を食べようか何を飲もうか自分の命のことで心配したりしてはいけないということですね。確かに食べ物は体に取り入れて命を維持するために不可欠のものです。しかし、昔は何を食べようかといっても選択範囲は限られており、また、明日また今日食べ物があるかどうかの方が重大だった時期かと思います、時代だったと思います。今はどうでしょうか。明日食べ物がないと、心配な状況も確かにあります。でもそれ以上に心配していることが山ほど出てきてないかなと思うんです。食べ物も飲み物もその情報とその種類はもう恐ろしく増えていますね。水でもいろんな種類があります。パンを食べるにも、いろんな種類があります。お米を食べるにもいろんな種類があり、料理については私たちの国は世界中の料理が集まってきていてですね、家庭にも入っています。お献立を考えるのに、 大変ですよね、選択肢がありすぎて。明日何食べようか、今日何を食べようかって、そして美味しいものということだけでなく、健康にいいか悪いかということも配慮しなくてはいけないということで、気を使うということがありますね。そのそれぞれの体質や好みや成長段階とか、体調とか、それらに合わせて良いものは何だろうかというと、もう恐ろしい数の選択肢から決めなくてはいけないとなると、もう献立表、そして材料を吟味することは大変なことです。さらに食べ物だけじゃなくて、体に取り込むのはもっといろいろあるんですね。今吸ってる空気は健康にいいかどうかということで、心配の種があったり、飲み水は大丈夫だろうか、そして栄養補助食品や医療品、これ体に入れていいんだろうか、さらに、アレルギー物質は入っていないか、また、若さを保つために、あるいは美しさを保つために役立つか邪魔かと、そういう要素も入ってきたらですね、もう何を食べようか飲もうかという思い煩いにならなくても、考えなくてはいけないことが山ほどあり、私たちに神様に喜ばれる歩みをすることをできなく、それに集中できなくしてしまう社会です。うがって言えばこれサタンの策略ではないかと思うぐらいですね、難しくなってきています。長生きはするかもしれませんけども、神のために考えて行動する時間がどんどん押し込められているような状況です。同じく医療品、着るものについてどうでしょうか。今は着るものの種類も食べ物ほどじゃないにしろたくさんありますね。デザインも生地も、いろいろあり、今高機能の繊維があって、暑い時に合わせて寒い時に合わせて、また肌の敏感さに合わせて、また外なのか、家の中かということで、さまざまな種類の、着るものがあります。その機能だけじゃなくてデザインも山ほどあります。今日の天気のため、今日の湿度に合う着るものどれがいいだろうかと、皆さんどこまで心配していらっしゃるでしょうか。また自分をどのように見せたらいいのか、ということも、気になるところです。もちろんこれらは健康を守るため、社会を健全に維持するために、それなりの着物を心得ている必要はあります。しかしそれ以上の心遣いが生まれてきていないか、もちろん生徒にふさわしい、また礼拝にふさわしい服装もありますけども、それに気を使いすぎて礼拝に来るのが億劫になってしまったり、集中できなくなってしまったら本末転倒です。そしてこの食べ物や着るものに絡んでくる富の誘惑があります。 いろいろな食べ物やそして着るものを用意しようと思ったら、それなりに購入するためのお金がかかります。そしていろいろ揃えたらですね、置く場所に困ります。そしていろいろ置いてるとですね、管理も手間がかかるんです。そして、それなりの入れ立ちをしていないと仕事がうまくいかない、まあ、そういうことにも絡んできます。こうして、ある程度必要な、財産、収入、それがどんどんエスカレートしてしまう危険があります。若い方で、まあ、冗談と言えないの話ですけども、食費を削って学費を工面するとか、食費を削って自分の持ち物を整えるということもお付き合いのために必要だと苦しむ方がおられるとも聞きます。神様のことを第一にさせないものは偶像となってしまいます。私たちはこの世の思い煩い、富の誘惑、何を食べるか飲むか何を着るかという、このイエス様の問いかけが昔よりも切実なものになっていないかということを点検する必要があります。これが、まあ、新手の迫害と言えるでしょうね。サタンの策略で、良いものと思われるものが信仰を損なわせてしまう。まあ、感染症も集まるのをやめさせるという意味で、教会を損ねます、信仰を損ねますけども、このように豊かにありすぎることもまた信仰を窒息させてしまう危険があるということを私たちは覚えて、主にある平安、健康を求めたいと思うんです。豊かになったからといって必ずしも皆が自由を得たり、また健康になったりということには限らないのです。改めてこの心を、これらのもの、見えるものにとらわれて心配しすぎないようにしていきましょう。どうしたらこれらにとらわれないで、つまり思い煩いにとらわれないで自由になれるか、そのことを二番目に覚えましょう。その方法は、神が良くしてくださっていることを覚えることです。そのために主は、空の鳥を見なさい、野の草を見なさいと教えられました。6章26節、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。30節、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださないでしょうか。信仰の薄い人たち。自然を通して神様は私たちを顧み支えてくださっていることを証ししています。外に出て小さな生き物、それは鳥かもしれませんし、 小動物かもしれませんし、また木や草かもしれません。これらは皆神様が命を支え美しく着飾らせておられます。ある時雑草というテーマ の本見たんですけども、ちっちゃな花でもですね、大きく拡大してみると大変美しいんです。神様は人々が目に留めないものさえ美しく着飾っておられます。それならば神の形として創造された私たち人類はどれほど顧みられているでしょうか。その創造から顧みられておりますし、罪を犯して滅びに向かっていたのに、ご自身の御子さえ与えて私たちを救ってくださいました。私たちが神様にとってどんなに大切な存在であるかを覚えましょう。そして大切な存在と思われて犠牲を払ってくださる神様がどれほど私たちを守り支え育んで、また美しくしてくださっているかを覚えましょう。イザヤ書43章4節の冒頭に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると告げられています。このことを思い起こすとき、私たちはあれもこれもという思い煩いから自由にされます。人間の問題はですね、他の動物みたいに本能だけで生きてないことです。本能だけで生きていたらですね、悩むことはないんですけども、自由が与えられ、そして考えることができ、そして自分で決めて判断し行動する力が与えられていることです。これを罪がねじ曲げて、思い煩い、また悪い方向に導き、私たちを損なおうとしています。私たちはこの罪を受け継いでしまいましたけども、そのために神様との関わり、神と共に歩む力を損なわれました。それをイエス様が回復してくださったんです。確かに生まれつきの肉の性質、世の習慣に囲まれています。しかしキリストが罪と死に勝利してくださいました。神様との死、断絶は解消しました。キリストが私のうちに住んでおられます。そして求めれば神の御心を知り行えるようにされたんです。ただそこには信仰を働かせる必要があります。心をまた目を主に向けるときに、私たちの方向が定まり、そして祝福、平安のうちに向かうのです。神様は良くしてくださったことを覚えたら、神様に求めましょう。そうすれば全ての必要は満たされ、思い煩うことがなくなります。神様の視点というのはですね、最終の天のゴールに置いてますので、地上だけ見ると不利なように見えるかもしれません。でも、最終目標に全てのことが益となっていくんです。クリスチャンは、世の人から見ると、損しているように見えるかもしれません。でも、一番得をしているんです。そのことを、キリスト、の犠牲と恵みという復活、証拠がありますので覚えていましょう。そして求めるべきは神様と共に歩むこと、神様と一致することです。 6章33節、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられました。おまけとして用意されているんです。神様との良い関係が築かれれば、最善のものが必要なだけ、多すぎずですね、少なすぎず、満たされます。これはチャレンジです。要はそこから目を離そうとします。邪魔をしてきます。でもまず一番に、神の国、つまり神様がご支配してらっしゃる神の御心、そして神の義、神様に喜ばれること、それを求めるのです。イエス様は空の鳥を見なさい、野の花を見なさいと教えられました。救われる前は罪の法則に支配されていました。救われた人は罪の法則、つまり自分中心、神から離れてという、ぐーっとそこに引っ張る力に支配されていましたけど、今は神様に喜ばれることが自然だ、喜びだというように作り変えられました。私たちはこの最も幸いな正しい道を求めるのです。世の基準からすると、どうして神様のためにというのかと、そんな時間や考えがあったら自分のために楽しみ、自分の得になることを求めればいいんじゃないかと世は誘惑します。しかし良いものはすべて神様が与えてくださる、必要なものはすべて神様が与えてくださると言ってもですね、七夕式に与えられるのではなくて、神様を御子にかなって行うときに、神様がそれを通して祝福してくださるし、満たしてくださるんです。同じことをやっているように見えても、その動機が違うんですね。同じ働きをしていても、神様のためになす、そのとき神様が味方し、神様が祝してくださるのです。神様の命に従って歩んでいきましょう。神様は清くなることを求めておられます。清くなるとは、神様のものとして生きることです。そしてそれは幸いの道です。聖書で聖化と、清くされるという教えがありますけども、神様から喜ばれないものから離れ、神様に喜ばれることを追求していくことが、神様と一つとなり、神様の前に清くなっていく道です。これは生涯かかっての働きですけども、それを求めていきましょう。神様は決して失望させません。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。このことを信じて実践し、明かするものとなりましょう。これが思い煩いから、複雑な時代から解放されて、素直で単純な生涯になっていく道です。天の父様、どうか私たちがこのイエス様の教えに 素直に従っていけるようにどうか導いてください。イエス様によってお祈りいたします。アーメン。